トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。新型コロナウイルスで富山県内に出されていた緊急事態宣言が解除されました。これからは引き続き感染拡大防止に努めるとともに、どう私たちの生活そして社会の活動を回復させるか、いわゆる出口戦略も求められるかと思います。しかしまずは住民や地元企業への支援。今日は南砺市の田中幹夫市長に伺いました。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は南砺市の田中幹夫市長です。独自の住民や企業への支援策、世界遺産藍の蔵や菅沼の合掌造り集落を抱える南砺市ならではの感染防止対策と合わせて伺いました。今回の新型コロナウイルス対策ではですね、田中市長がいち早く打ち出されたという印象が強いんですけれども、まず基本姿勢からお聞かせいただけますでしょうか。
はい、今回のこの新型コロナウイルスについては、全く経験のない、もしくはいつまでどうなるのかわからないというような印象をもともと持ってましたので、どこで収束して、どこから私たちがじゃあみんなでお店行こうぜ、みんなで宴会しようぜ、お祭りしようぜって言えるかっていうのは全くわからないわけで、だから今までとは全然違うんだなというのは一番最初の印象ですよね。市民の皆さん、もしくは事業をやっていらっしゃる皆さんには、悪い話だけをしていくんじゃなくて、何か少し先が明るいものが見えるようなものをやっぱり言い出していかないと、それはもう市長としてそういったことは大変重要かなと思って、スタートからいろんな施策を練ってきました。
その中で最初に耳にしたのがですね、収束後のその会食予約、飲食店での、これに助成しようという話でしたね。
はい、そういったお店の皆さんとのお話し合いもあったんですけど、今はもう私たちは我慢しますと、もうとにかくこの新型コロナウイルスの感染拡大しないように我慢はできます、しかしながらいつまで我慢すればいいのかっていう話をよく聞きましたので、じゃあこれは唯の精神だから、今頑張れる人たちが応援するという仕組みを作ろうよっていうのが職員が考えてくれたんですね。これ唯の精神だ、ここにちょっと私もさすがだなと思って刺さったところがあるんですけどね。ですから協力金を払う、もしくは手付金を払うことによって、必ずこの店で収束後は大宴会やりますよねっていうのを約束してくれるわけですから、そこには市も協力して、みんなで企業の皆さんとか建設業の皆さんとか、みんなで盛り上げていこうよということを言いたかったわけですね。
そういった発想とですね、それからもう一つ印象的だったのが、五箇山合掌造り集落の観光客に対する原則封鎖、これをされました。
はい、これはね、県外からお客様が来たらいろいろと問題があるっていうのは、その店をやってる人もそうだし、いろんな人も心配なんですね。ただ心配だけど、今まで私たちはずっとお客さんに来てください、ウェルカムどうぞぜひ来てくださいって言ってたんですね。お店の人も観光に従事していらっしゃる方も、やっぱりいろんな思いが悩みがあると思うので、これはもう市としてやはり要請といいますか、市が前面に立って、休んでくださいというふうに言った方がスムーズにいくんじゃないかなと思って考えました。ただこれはですね、岐阜県の白川郷の、同じ思いでやっておられましたんで、それと一緒に合わせるということもありました。
それからですね、南砺市が進めている住民が主体となって地域の課題解決に取り組む小規模多機能自治ですか、これもですね、対応では一定の役割を果たしそうですね。
小規模多機能自治の役員の皆さん、まちづくり協議会の皆さんとかですね、あと中間支援組織の皆さんとか、あと基金の皆さん、この皆さんが実はこういった危機の時は私たちができることをやるんだということで一番先に声を上げていただいたというのはありがたかったですね。例えばまちづくり協議会の皆さんは1人10万円という申請を出すときになかなかできない人たちを私たちがサポートしましょうというようなことを基金の皆さんと相談をしてらっしゃったんですね。でそういうこととか、あと困っているお店をサポートするとか、あと子どもたちについても基金の方で少し資金を出してみんなで応援し合うという、そういったことを手を挙げていただいたので、市としても非常にこれありがたかったですね。ですからこれは昨年の4月から立ち上がり、そして今年に入って、より何かこう住民自治の力の出しどころみたいなところを皆さんが息を感じてやっていただいたことに大変感銘を受けましたし、ぜひその辺を皆さんでやっていただきたいという思いも強くなりました。
新型コロナウイルス対策も住民とともにという姿勢ですね。
そうですね。
南砺市が去年4月住民自治の新しい形として立ち上げた小規模多機能自治、その一つの機能として寄付金などによる南砺幸せ未来基金の活動が本格化した矢先での新型コロナウイルス感染拡大でした。行政だけでなく基金を活用した高齢者や子ども、飲食店への支援も始まろうとしています。トップインタビュー、いいね富山。南砺市の田中美希夫市長に小山健一が聞いています。南砺市が打ち出した新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急経済対策には独自の視点が伺われます。
緊急経済対策ではですね、水道の基本料金免除が、これ非常に衝撃的でした。
そうですね。3月から子どもたちが臨時休校になりました。でお父さんお母さんもですね、実は会社を休んだり、おじいちゃんおばあちゃんが孫が家にいるのでずっとこう家にいなきゃならないとかですね、こういろんな形で家族もしくは集落挙げて子どもたちがこう地域にいるということ、家にいることによって、今までの生活は少し変わった形になってきました。 ですから一番最初にですね、これは0歳から17歳までの、子どもさんたちに全員に1万円の商品券を送りたいと思って、これは取り組みをしました。で、そうこうしているうちにですね、子どもさんだけではなくてやっぱり企業の皆さんもお店の皆さんも、そして普段だったらじいちゃんとおばあさんだけで住んでる家に孫がずっと行ったりしても、やはり固定費っていうのは非常にこう重くなってくるわけですよね。で固定費が重くなってくる、例えば飲食店の皆さんも固定費がなんとかならんかなと、こういうこと声をどんどん聞きましたので、市でできる固定費というのは、はい、上水道下水道の、これの基本料金をですね、減免できるかどうかという検討にすぐに入ってもらいました。でこれが可能だということでありましたので、これは基本料金なんですけど、5ヶ月間、無料にすると、全世帯もしくは全契約者ですから、これ幅広く公平に還元できるといいますか、そういったことで今回上下水道を選んだということであります。
それから温泉宿泊施設などに対する給付金制度もこれ設けられました。
はい、温泉施設っていうのは温泉のお湯を引いたりしているところでかなりコストがかかってるんですよね。で後から観光で V 字回復をしようって言って観光チケットとか旅券を配ってもですね、その時点で体力がなくなってるっていうことになれば何やってるかわからないので、当然今の間に我々行政も地域の皆さんも含めてですね、その温泉をですね守らなきゃならない。でこれは宿泊もそうだし日帰り入浴もそうですし、やっぱりこの地域にとっては非常に大事ですの でそこでですね、入湯税っていうのがあるんですね。はい、で入湯税っていうのはもう目的税ですので、温泉のためにいろいろ使っていかなきゃならない。ですから昨年の入湯税の相当額の予算を 元に支援をすると、そういう支給の仕方があるんじゃないかということで、これも他にはないと思ったんですけど、少し考えてみました。まあ、上限は少し決めましたけれども、ちゃんと入湯税をお払いいただいているところには支援をさせていただくと、そういうことにしたいと思います。
それから休業要請協力金の対象外の土産物なんですか、はいはい、これに対してもね、
はい、まずは休業要請は県の方の要請ですので、大きな会社は別として、店舗だとまあ20万とかで、飲食店で時間を短縮してくださいというのは10万とかですね。あと面積の小さいところはその対象外になりますので、南砺市には先ほどお話しましたが、観光にとってもやっぱりお土産屋も飲食店も大事ですので、そういったところにもやはり市として単独で、協力金をお支払いをする。これは保証金でも何でもないんですが、一応協力金という名前なんですが、やはり休んでいただくということには変わりありませんので、額はまあいろいろありますけれども出していきたいなというふうに思っています。
緊急事態宣言が解除された今ですね、いわゆる出口戦略に重きが置かれる流れになると思うんですけれども、市長のお考えは。
はい、本当に緊急事態宣言が解除になる直前に南砺市で感染者が出ましたので、急にみんなに自由にどうぞということにはいかないと思っています。今回のこの新型コロナは少し、ウィズコロナと言われるぐらいですから、上手に付き合っていかなきゃなりませんので、ちょうど今ですね、私たちはアクセルとブレーキの、かけ方を慎重にしながらですね、前のめりにならずに、ゆっくりスタートをして、そしてハイスピードまで、じっくり、貯めていくと、そういった思いでおりますので、自粛のムードがまだ断ち切れないところではありますが、今後いつか、ね、しっかりとみんなで成果を出していきたいなというふうに思います、
はい、これからも田中市長のリーダーシップに期待いたします。これからの出口戦略では前のめりにならずという田中市長、世界遺産の合掌造り集落など観光地を抱えているだけに難しい舵取りが迫られそうですが、引き続き感染拡大防止と合わせ、出口戦略でも独自の視点に基づく手腕に期待です。
よし、フィニッシュだ。
いつも正確、さすがっす。
日頃の積み重ねさ、
さすがっす。
戻るぞ、ダンスパーティーに遅れちまう。
あ、緊急出動です。
すぐ行くぞ。
さすがっす、先輩。
人と町の毎日を守る寿き伝説、
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビュー、いいね富山。南砺市の田中幹夫市長に小山健一が聞いています。臨時休校が続いた小中学校をですね、これからいかに軌道に乗せるか、普段から教育改革にかける市長ならではの思いをお聞かせいただければと思うんですが、
はい、今年の4月1日から複数担任制とかですね、いろんな意味で、教育改革のスタートを切る、そういう時期だったんですけど、入学式からすぐに臨時休校になりましたので、これ全く今までの状況とは違っています。ただ今こういう休校が続いている中で、課題だとか今後の将来どういうあり方が必要なのかというようなことも先生方も我々も今考えていますので、少しスタートの、自分の思いとは違っていますけれども、必ずやこの臨時休校の時期をいいものにしていきたいなと思っているんですね。例えばですね、昨年、エアコンが入りました。でエアコンが入ったということは、じゃあ今までの夏休みの過ごし方とやっぱ違ってくるということも、やはりこれは今後の夏休みの使い方っていうのは臨機応変に考えられやすい。あとこれ少し時間かかりますけれども、一人タブレットとかパソコン1台という時代がもう目の前に来てますので、そういったことを今後どのように、積み上げて教育環境を作っていくかということも本当に必要性を感じてますので、そういった意味も含めて、南砺市の教育改革、特に義務教育学校が来年スタートしますし、小中一貫もスタートしますので、9月入学とかいろんな話題が今ありますよね。でもそれはそれで、議論としては必要なんだろうけど、今の子どもたちをちゃんと無事に教育の場を提供できるか、このことをやっぱり一番重要に考えていきたいなと思います。
最後になりますが、市民の皆さんへ。
はい、この新型コロナウイルスについては、前の生活にすぐに戻れるとは思えません。ただ自分たちが 守るべきことを守って移らない、そして人には移さない、そういった思いをどこの場面でも考えながら生活をしていただければなというふうに思います。それともう一つはですね、お互い様の支え合いという言葉がこの地域にはあります。感染される方が例えばいらっしゃってもですね、まあ誹謗中傷とかいろんなよその事例を見るとありますが、南砺市ではそんなことがないようにですね、本当にみんなで、このコロナと戦い、またこれからずっとこう付き合っていかなきゃならないかもしれませんので、心を一つにして、進んでいきたいなというふうに思いますので、市民の皆様にもお願いしたいなと思います。
お互い様の助け合いの精神、南砺市が進める小規模多機能自治での住民による新型コロナウイルスへの取り組みにも見られるかと思います。ウィズコロナ、新たな日常とさまざまな形でのこれからの進み方を模索する中で、南砺市の住民とともに進める新型コロナウイルスへの取り組みに注目です。今日は南砺市の田中幹夫市長に聞きました。この番組をリアルタイムで聞くことができない方は、ラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内なら今日の放送をいつでも聞くことができます。 FM 富山のホームページ、ポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週5月28日は県内最大の温泉地宇奈月温泉がある黒部市の大野久義市長に、新型コロナウイルス対策や今後の動きについて伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。